3特集、水害から命を守る準備はできていますか。6月から10月頃は出水期と呼ばれ、集中豪雨や台風などにより水害が起こりやすい時期です。四季市においても、令和元年10月に発生した令和元年東日本台風は、各地域に大きな被害をもたらし、水害の恐ろしさを身をもって知る出来事となりました。一方で、水害は事前の情報収集や早めの避難をすることで命を守ることができる災害と言われています。今月は、大切な命を守るために日頃からできる水害への準備についてお知らせします。問い合わせ、防災危機管理課、電話 048-473-1123。 今夏は例年以上に警戒が必要。台風第2号に伴う梅雨前線の影響により、6月2日から3日にかけて埼玉県内は記録的な大雨に見舞われ、市内においても床下浸水などの被害が発生しました。気象庁は、5月下旬にエルニーニョ現象が発生したことから、今夏は例年以上の大雨を記録する可能性があると警戒しています。気象庁及び四季市から発表される警戒レベルを把握しておきましょう。災害の危険度や避難情報は、5段階の警戒レベルでお知らせします。警戒レベル3が発令されたら、避難に時間のかかる高齢者や、障害のある人は避難を開始し、レベル4では、危険な場所から全員が避難する必要があります。警戒レベル5は、災害が発生、または切迫している状況です。この時点で避難ができなかった人は、自宅の少しでも安全な部屋に移動するなど、命を守る行動を取らなくてはなりません。警戒レベルを示す表があります。警戒レベルが高いほど危険度が増します。警戒レベル、避難情報など、取るべき行動の順に読みます。警戒レベル1、早期注意情報、最新情報に注意。警戒レベル2、大雨、洪水、高潮注意報、避難行動を確認。警戒レベル3、高齢者等避難。危険な場所から高齢者や障害者などは避難。警戒レベル4、避難指示。危険な場所から全員避難。警戒レベル4までに必ず避難。警戒レベル5、緊急安全確保。命の危険、直ちに安全確保。表終わり。事前に避難先や連絡方法を確認しましょう。災害が発生してからでは、避難先や連絡方法の確認をしている時間はありません。事前に避難先を決めておくなどの対策をしましょう。確認1、洪水ハザードマップを利用して、避難場所、避難経路を確認。家族全員が安全に避難するために、避難場所と避難経路を洪水ハザードマップで確認し、共有しておきましょう。洪水ハザードマップは、新河岸川、柳瀬川編と荒川編があり、防災危機管理課、市民サービスステーション、柳瀬川駅前出張所で配布しているほか、市ホームページからダウンロードできます。新河岸川・柳瀬川編ハザードマップと、荒川編ハザードマップの写真があります。ハザードマップの QR コードがあります。確認に、災害レベルに応じたマイタイムラインを作成。台風などの影響によって水害が起こったときに慌てることがないよう、 避難に備えた行動を一人一人があらかじめ記入しておくチェック表です。災害全般の防災行動のチェック機能として役立ちます。行動は短く具体的に。マイタイムラインに記入する内容は生活環境によって異なり、乳幼児や高齢者を介助している人は、警戒レベルに応じて必要な行動を記入しておくことが大切です。また、災害発生時は冷静に判断ができる状態でない可能性が高いため、マイタイムラインに記入する内容が長文や抽象的であると、かえって混乱してしまいます。マイタイムラインに記入する内容は、短く具体的にすることを心がけましょう。マイタイムライン作成例の表があります。マイタイムライン作成例。警戒レベル、あなたの行動の順に読みます。警戒レベル1と2。テレビ、ラジオ、インターネットなどで気象情報の確認。家族の今後の予定を調べておく。紙おむつ、ミルクなどを買いに行く。体温を測定し、熱がないかを確認する。ハザードマップを見て、どこの避難所に避難するか決めておく。レベル1と2は、雨風が強くなる前の行動。レベル3、避難所に避難をする。紙おむつ、ミルクなどを持っていく。レベル4、避難所に避難したことを家族に伝える。体調に異変がある場合は、避難所のスタッフに伝える。レベル5、避難が遅れた場合は、家の高いところに避難する。家族に逃げ遅れていることを電話で伝える。いずれも、水位などの状況を把握して、避難行動を開始する。レベル5は、身の安全を確保。表終わり。子どもも作成することで意識向上。マイタイムラインは子どもも作成できます。災害発生時に何を持っていくのかなど、大人と一緒になって考えることで、災害に対する関心も高まります。マイタイムラインの作成については、市ホームページ内の動画などで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。マイタイムラインの QR コードがあります。確認3。指揮士メール配信サービスに登録。登録しておくことで、指揮士が対象となる気象情報を受信でき、災害発生時の貴重な情報収集ツールとなります。また、防災行政無線の放送内容も配信していますので、ぜひ登録しましょう。メール配信サービスの QR コードがあります。防災グッズを準備しておきましょう。備えあれば憂えなしの言葉の通り、事前に用意した防災グッズは必ず役に立ちます。災害の準備チェックリストを活用し、時間にゆとりを持って準備し、災害に備えましょう。災害の準備チェックリスト。それぞれの項目にチェック欄があります。非常用持ち出し袋。避難の際に持ち出すもの。水、食品、ご飯、アルファ米など、レトルト食品、ビスケット、チョコ、乾パンなど、最低3日分。防災用ヘルメット、防災頭巾、衣類、下着、雨具、紐のない靴、懐中電灯、手動充電式が便利、携帯ラジオ、手動充電式が便利、予備電池、携帯充電器、マッチ、ろうそく、救急用品、絆創膏、包帯、消毒液、 常備薬など。使い捨てカイロ、ブランケット、軍手、洗面用具、歯ブラシ、歯磨き粉、タオル、ペン、ノート。感染症対策にも有効です。マスク、手指消毒用アルコール、石鹸、ハンドソープ、ウェットティッシュ、体温計、一緒に持ち出そう、貴重品、通帳、現金、パスポート、マイナンバーカード、運転免許証、病院の診察券など。子供がいる家庭の備え。ミルク、キューブタイプ。使い捨て哺乳瓶。離乳食。携帯カトラリー。子供用紙おむつ。お尻拭き。携帯用お尻洗浄機。ネックライト。抱っこ紐。子供の靴。女性の備え。生理用品。織物シート。サニタリーショーツ。中身の見えないゴミ袋。防犯ブザー。ホイッスル。高齢者がいる家庭の備え。大人用紙パンツ、杖、補聴器、介護食、入れ歯、洗浄剤、給水パッド、デリケートゾーンの洗浄剤、持病の薬、お薬手帳のコピー、チェックリスト終わり。ローリングストックの勧め。ローリングストックとは、普段から少し多めに食材や加工品を買っておき、使った分だけ新しく買い足していく備蓄方法です。保存食の備蓄は、ローリングストックが有効と言われており、消費と購入を繰り返すことで、備蓄品の鮮度を保つことができるため、避難時にも日常生活に近い食生活を送ることができます。ローリングストックのイメージ図があります。第44回九都県市合同防災訓練。令和5年度埼玉県四季市民総合防災訓練を市役所及びいろは親水公園で開催します。8月27日日曜日、9時から13時30分。首都直下地震などの被害を最小限に食い止めるために、九都県市、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、埼玉市、相模原市、相互の連携協力体制の充実、強化を図るとともに、住民一人一人の防災知識や減災への備えの向上を目指し、毎年9月1日の防災の日を中心とした防災週間、8月30日から9月5日に、九都県市合同防災訓練を実施しています。大正12年、1923年に発生した関東大震災から100年の節目となる今年、四季市が埼玉県会場となります。緊迫感のある訓練を見に、ぜひ会場へお越しください。主な実施内容。はしご車による救出救助訓練。三連はしごなどでも救助できない高さにいる要救助者を救助するための訓練です。水難救助訓練。河川や湖などで水難事故に遭った人を救助する訓練です。斜めブリッジ救助訓練。2階以上にいる要救助者を建物などの窓やベランダから安全に救出する訓練です。 消防車両の展示など、消防、警察、自衛隊などの特殊車両展示や、子ども対象の制服試着イベントも実施します。それぞれの写真があります。その他の訓練、災害対策本部設置、運営訓練、住民による初期消火訓練、ヘリによる救助訓練、ザクツ建物救出訓練など、約30種類の訓練を実施する予定です。また、いろは親水公園を防災フェア会場として、救助犬の活動デモンストレーション、自衛隊カレー、数量限定、の配食のほか、ステージ企画なども実施予定です。訓練の開催に伴い、会場となる市役所周辺で交通規制を行います。周辺道路の混雑が予想されますので、迂回のご協力をお願いします。県ホームページと市ホームページの QR コードがあります。